エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのウェブサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。このエピソードを収録しているのが4月の4日なんですけれども、いよいよですね、 NFL のドラフト、こちらがですねあと3週間に迫りました。ドラフトといったらですね、カレッジフットボールをプレーした選手の中でさらにその上のレベルである NFL でプレーしたいという選手たちの夢の舞台というか、登竜門的なイベントでありまして、こちらの中で指名された選手たちがプロの扉を叩いていくということで、フットボールをプレーしている選手にとってみれば、こちらは最大の夢の舞台ということでですね、ドラフトで声がかかるかかからないかっていうのは、そのドラフト候補たちにしてみれば、運命の分かれ道ということが言えるかと思いますけれども、現在 NFL ないしカレッジフットボール、こちらの方では実際の試合とか行われてませんので、UFL が始まりましたが、そういった NFL とかを中心に追っかけているファンの方にしてみると、ちょっと物足りない時期になっていると思いますが、そんな方々にとってみると、このイベントっていうのは、まだとないネタということになると思いますから、このビッグイベントを待ちに待っている人も、たくさんいると思います。NFL のドラフトといえばですね、モックドラフトっていうのを聞いたことがある方はいっぱいいると思うんですけども、これはドラフトでどのチームが誰を選択していくかっていうものを予想するものですね。こういったものが様々なメディアでリリースされていると思いますし、またファンの中でもそういったものを独自に紹介しているっていうこともあると思うんですけども、このモックドラフトといえばですね、忘れてはならない人物がいると思うんですね。このモックドラフトという言葉を成り立たせて、でドラフト専門で候補者をランク付けするビッグボードなんてものをですね、発表し続けているですね、ドラフトの重鎮というか、顔っていうですね、専門家がいるんですけども、その最たる人物っていうのが、メル・カイパー・ジュニアさんだと思うんですね。今回のエピソードでは、そのメル・カイパー・ジュニアさんの話をちょっとしていきたいと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。今回のエピソードはですね、以前当サイト ags-football.net の方に紹介させていただきましたメル・カイパー・ジュニア NFL ドラフトの重鎮と、この記事を元に音で起こしていこうかなと思いますが、ここにですねちょっと話を加えながらご紹介していこうかなと思います。NFL のドラフトっていうものはですね、かつてチームのオーナーがホテルの一角に集まって、で、細々と行っていたものだったんですけども、 NFL のドラフトが最初に始まったのが1936年ということで、結構前の話になるんですけども、その頃からですねしばらくの間はそういった閉ざされた場所でオーナーだけが集まって行っていたと、そういった状況が続いておりまして、ドラフトの結果には注目は集まりますが、ドラフト自体のプロセスっていうのはですね、長い間特に報道されるっていうことはなかったんですね。しかしながら NFL の人気がですね、カレッジフットボールを追い抜きまして、アメリカのスポーツのエンターテインメントとして、徐々に確立していった1970年代、 チームの戦力補充の重要な一面としてドラフトの重要性がファンたちにも浸透すると、まあ、徐々にそのドラフトされる選手だけではなくてどのチームにどの選手が必要なのかという議論が次第に多くなっていたと、まあ、そういう背景が、まあ、あったんですけれども、まあ、そんな時に現れたのがこのメル・カイパージュニアさんでした。この NFL のドラフトのシステムに興味を持ったカイパーさんは物心ついた時からそのプロセスにのめり込み、なんと18歳の時にドラフト候補生および各プロチームがどの選手を指名すべきかっていうのを独自に紹介するラジオ番組を立ち上げるまでに至りました。それができたっていうのも当時彼が住んでいた家に珍しくパラボラアンテナが備え付けられておりまして、それによってさまざまな試合の情報に触れることができたのが影響していたと彼自身は語っています。そんな感じで18歳でラジオ番組を始めた際に、そんなコンテンツを世に送り出しているのがまさかティーンエイジャーだったとは誰も想像せず、リスナーの中にはカイパーさんが40代のおじさんだと思い続けていたという人も多くいたそうです。我流でドラフト候補生の情報を集め、それをリスト化したカイパーさんは各 NFL チームにそれをわざわざ送りつけたということです。そしてそのリストに関する感想を当事者から求め、どこをどうすればより使用価値のあるリストになるかっていうのを毎年研究し続けてきました。その過程で知り合いとなったコーチの中には名将ドン・シュラ、彼は元マイアミドルフィンズの監督、またビル・ウォルシュ、彼は元サンフランシスコ 49ers の監督、こういった名将も含まれておりまして、若きカイパー氏にとっては自分がやっていることに対するモチベーションを上げるのには足りる経験を積んだということですね。以来彼はドラフトアナリストという職業を確立して、現在まで第一線で活躍しているんですけども、この2024年度のドラフトは自身46回目のドラフトになるということですから、まさに驚きですね。当初 NFL ドラフトはニッチなカテゴリーとしてカイパー氏と同じようなマニアのみが食いつくコンテンツでしかありませんでした。それを現在のような超ド派手な恒例の一大イベントにまで成長させたきっかけを作ったっていうのが、このカイパー氏自身であったことは確かだと思います。今でこそ有名なスポーツメディアはドラフトアナリストっていうのを要しておりまして、独自に候補選手を分析してプロチームとマッチアップさせてモックドラフトを行うようになりましたが、そのすべては元を立たせばカイパー氏の業績があったからこそであり、彼らは皆今でもカイパー氏の背中を追い続けていると言っても過言ではないと思います。当然各 NFL チームにはスカウトがいたりアナリストがいたりして、彼らが独自にドラフトのためのプロセスを粛々と行ってきたわけですけども、それを一般の視聴者やファンが知る方法っていうのはそれまでありませんでした。それを代わりに行ってメディアで紹介しだしたっていうのがカイパーさんだったわけですけども、ジャンルはニッチだったものだとはいえ需要は確かにあったということなので、この分野が成長するポテンシャルは当時から大いにあったのだと言えると思います。しかしながらカイパー氏が抜きん出ていたっていうのはそのキャラクターでした。見た目は超真面目で、メディアに映るときはいつでもスーツネクタイでオールバックないでたちで、喋り口調は早口、辛口な論評を繰り広げることも珍しくなく、そんな存在感もあってドラフトアナリストといえばメル・カイパー・ジュニアと、そういった構図が出来上がったというわけです。ただ批判や陰口がなかったというわけではありませんでした。ブルーオーシャンだったこの分野に一人で進んでいったカイパー氏に対して、なんでこんな無駄なことをやっているんだとか、素人のくせに生意気だとか、誰も興味なんか持たないと、そんなような声はたくさん聞かれたそうです。そんな批判の声も 年を追うごとに気を寄せていったんですけども、カイパー氏自身はその要因としてインターネットの普及を挙げています。それは世の中に潜在的に存在したドラフトマニアたちが自分たちの発信源をインターネット上に見つけたことで、彼らの意見が世に出るようになったからですね。そんなファンたちが各々にモックドラフトを行い、意見交換することで、その神ともいえるカイパー氏の存在価値が急上昇したというわけですね。とは言っても、現在のような状況に至るまでは、長い道のりでした。メディアにおけるドラフトアナリストの草分け的存在だったカイパー氏ですが、ご想像通り、当初は NFL ドラフトにそこまでメディア内に需要があったというわけではありませんでした。そんな中、早い段階からマーケットとしての価値を見極めていた当時新進のスポーツ専門局だった ESPN は、1980年にドラフト専門の番組を放映することにしました。ただ当の NFL は全く乗り気ではなかったんですけども、当時の NFL のコミッショナーであるピート・ロゼルさんは、この話を聞いたときに、こんなイベントが商業としてうまくいくとはこれっぽっちも考えていなかったとかいうことなんですね。指名選手の名前をただ読んでいくだけの番組を誰が見るんだと思ったということなんですけども、しかしながら当時カレッジフットボールは全米各地で行われていましたが、テレビで土曜日に放映された試合っていうのは1試合から2試合と限られておりまして、なのでファンたちはカレッジチームの躍進などは主に新聞やラジオでしか触れることができなかったため、実際の選手の活躍などを自分の目で見ることはなかなか難しかったですね。自分の NFL の贔屓のチームがどの選手を補充すべきか、そしてその候補選手たちはどんなプレイヤーだったのか、そんな疑問が湧いてくるっていうのは至極当然のことだったんですね。そういった意味では各大学の選手の分析というこの分野には確かにマーケットとしてのポテンシャルはあったと言えると思います。そんな感じで手探りでドラフトの様子を放映するようになった ESPN ですが、放送開始から5年目となった1984年に、当時若干23歳だった、このエリアでは新進気鋭のカイパーさんをドラフトアナリストとして抜擢したんですね。実は当時ボルティマーコルツのスタッフに内定していたっていうカイパーさんなんですけども、1983年といえばこのコルツがジョン・エルウェイ、彼は元スタンフォード大学の QB ですね。で、彼を総合ドラ1で指名したっていう年で、そしてこのシーズンを最後にコルツはボルティマーを去ってフランチャイズをインディアナポリスに移したと、そういった時でした。当時のコルツの GM だったアーニー・アコーシさんのアシスタントとして就職が内定していたカイパーさんだったんですけども、当時そのエルウェイ氏がコルツ入団を断固として拒み、指名後に自身をトレードに出さなければ野球選手としてニューヨークヤンキース入りするとまでコルツに迫っておりまして、すでにゴタゴタ状態だったんですね。そしてチーム自体がボルチモアからインディアナポリスに移転するかもしれないという話が沸き起こると、アコーシさんはカイパーさんがボルチモア出身であることを考えて、このアシスタント話はなかったことにしようということになったという話でした。で、そんな折 ESPN がカイパー氏をヘッドハンティングしまして、 NFL ドラフトの番組のブレーンとしてドラフト当日の番組に抜擢されたわけですね。で、このコルツがボルティマーから撤退することになった直前に、GM のアコーシさんが実は解雇されてしまったんですけども、そういったことを考えると、もしアコーシさんがカイパー氏の内定を取り消していなかったら、ひょっとしたらカイパーさんは ESPN 入りすることもなかったかもしれませんし、そうなれば現在のようなドラフトの盛り上がりにひょっとしたらなっていなかったかもしれないですね。このようにしてテレビ番組に若干23歳の若さで起用されたカイパーさんは、右も左もわからぬまま当時 ESPN で、A さんかとして活躍していたクリス・バーマンさんとボブ・リーさんと共に表舞台に立つことになります。 まあ、当時は緊張して、まあ、声も細々としていたそうですけれども、バーマンさんとリーさんに、まあ、いつも通りのトーンで話してくれればいいと、まあ、助言されて以来、次第に現在のような存在感のある喋り方に変化していったということですね。そしてよりアグレッシブなカイパーさんのキャラクターが確立されるのと同じスピードで ESPN でのドラフトのカベレージは知名度をどんどん上げていきました。それはカイパーさんのドラフトにかける情熱と豊富な情報源、そして ESPN がこのマーケットの成長を信じた、まあ、ある意味博打的行為が功を奏したからだと言えると思います。また年を追うごとにカイパーさんの仕事のスタイルも時代を経て変わっていきました。1980年代にはまだパソコンは普及しておらず、ドラフト候補選手のリポートは全てタイプライターで入力してまして、間違った文字は修正液の上からタイプし直すために、時にリポートは修正液でガチガチになってしまったということもあったそうです。また選手たちの情報を仕入れるために大学のコーチらに電話して回ったそうなんですけども、その総時間数は1週間20時間以上に上ることもあったということで、というのも当時は詳しいスタッツっていうのは公表されてなかったので、それを知るためには各チームにわざわざ問い合わせるという必要があったからなんですね。ただそのおかげでカイパーさんは各大学のコーチや広報担当などとのつながりができたことが、後々の自分の仕事をやりやすくしたということも回想しています。そんな感じで1984年に ESPN のドラフト番組に参加して以来、カイパーさんはその知識とキャラクターで確実にドラフト博識者の地位を固めていき、1990年に入ってもドラフトあるところにメル・カイパー・ジュニアありと言われるほどまでに彼の認知度は高まっていきました。それから10年の月日が経った1994年の NFL ドラフトですけども、まあ、これはカイパー氏にとっては10周年という、まあ、記念すべきドラフトを迎えたんですけども、この年のドラフトはまた違った意味で記憶に残るドラフトとなりました。というのもこの年のドラフトで第1巡目総合2番目の指名権を持っていたインディアナポリスコルツはサンディエゴ州立大学出身のランニングバックマーシャル・フォークを指名、さらに第1巡目7番目の指名権も持っていたコルツが、まあ、誰を指名するのかに注目が集まっていました。まあ、ドラフト前からメル・カイパーさんはフレズノ州立大学のトレント・ディルファー氏をインディアナポリス・コルツは指名すべきだというふうにまあ言っていたんですが、まあ、実際にコルツが選んだっていうのはネブラスカ大学のラインバッカーのトレブ・アルバーツさんでした。ちなみにこのトレブ・アルバーツさんは最近ネブラスカ大学からテキサス A&M 大学に移って体育局長をやっているという人物ですね。で、ここの指名の様子を生放送していた ESPN のクルーにはですね、まあ、当然カイパーさんも生で混ざっていたんですけども、このアルバーツ氏を指名したコルツにカイパーさんは食ってかかったんですね。まあ当然ですね、彼はアルバーツ氏ではなくこのディルファー氏を指名すべきだったということなんですけども、その時の音源がですねちょっと残ってますので、こちらでちょっと紹介したいと思います。
Well, I mean, Albert's a great player. There's no question about that, but You got a problem with this move?
I think it's a typical Colt move. I mean, here's a team that needed a franchise quarterback. There were two out there. They have a chance at two. They don't take them. They end up coming back into the picture to get Trent Dilfer. They take an outside linebacker, not even a true outside linebacker. Somebody has to learn coverage in Trev Alberts. They have Coriat. They have Herod. They do have a hole that developed with the release of Dwayne Bickett. But to pass up a Trent Dilfer when all you have is Jim Harbaugh, give me a break. That's why the Colts are picking second every year in the draft, not battling for the Super Bowl like other clubs in the National Football League.
当時のコルツの先発 QB は現在 LA チャージャーズの監督で、昨年までミシガン大学の監督を務めていたジム・ハーボーさんだったんですね。ただジム・ハーボーでは長期的にはチームを上に上げることはできないと踏んでいたカイパーさんは、その彼らの将来を見据えて、ディルファー氏を取るべきだったと言いまして、でコルツの選択をこき下ろして、こんなことしてるからコルツはいつも万年ビリなんだっていうようなことをテレビの生放送で言ったわけですね。でするとですね、それを聞いていたコルツの GM のビル・トビンさん、彼が激怒しまして、で生放送でこのインタビューを受けたトビンさんはカイパー氏の発言を受けてこのように発揮してました。
One question, Bill. A lot of criticism about not taking a quarterback here. Your response?
Well, you know, we got a guy up there. Who in the hell is Mel Kiper, in a way? I mean, here's a guy that criticizes everybody, whoever they take. He's got the answers to who you should take and who you shouldn't take. In my knowledge of him, he's never ever put on a jock strap. He's never been a coach. He's never been a scout. He's never been an administrator. And all of a sudden, he's an expert. He's in our papers 2 days ago telling us who we have to take. We don't have to take anybody that Mel Kiper says we have to take. Mel Kiper has no more credentials to do what he's doing than my neighbor, and my neighbor's a postman, and he doesn't even have season tickets to the NFL.
訳するとですね、メル・カイパージュニア、一体やつは何様のつもりなんだと。どこの馬の骨ともわからない若造が、あいつはどのチームが誰を指名しようが、片っ端から文句を垂れるだけじゃないか。私が知る限り、やつは元プレイヤーでも元コーチでもない、スカウトでやったこともなければ運営者だったわけでもない、にもかかわらずパッドでの素人がエキスパートと抜かしやがって、やつがやってることを我々は認めないと、そこまで言ったんですね。でこのやり取りが生放送で行われたっていうわけですから、この一悶着がドラフトそっちのけで注目を浴びることになります。この頃にはですね、カイパーさんの発言力っていうのはかなり大きなものになってまして、彼のモックドラフトはメディアで最も正しいものだっていう印象を視聴者に植え付けるまでに至ってました。そうなれば実際ドラフトを行う NFL チームの上層部はやっぱり面白くはないわけですね。でおそらくこのコルツの GM トビンさんのような同じ思いを持っていたっていう GM は他にも山ほどいたみたいで、堪忍袋の尾が切れてしまったトビンさんがそういった GM らの代表として鬱憤を晴らしたというような形になりました。カイパーさんにとって公共の場でここまで言いかされるってことは、これが初めてだったんですけども、彼自身はその後も自分の意見を曲げることはありませんでした。ちなみにですね、このトビンさんがドラフトしたアルバーツさんは、コルツでの3シーズンで記録した QB サックが4つだったということで、ディルファーさんはこのドラフトでタンパベバッカニアーズに入団して、その後はプロの世界で、行く先々でそれなりの結果を残しておりまして、このトビンさんとカイパーさんのバトルの勝者は、結果的にカイパーさんだったのかなっていうふうに言えると思うんですけども、で、このトレント・ディルファーさんはですね、現在引退しておりまして、現在、アラママ大学バーミンガム校 UAB、こちらの監督を務めております。それより何より、結果的にですね、1994年のドラフトっていうのは、このトビンさんとカイパーさんの場外バトルが起きたことで、結果的にさらに注目が集まることになりまして、 リーグ側からは、まあ、結構毛嫌いされていたカイパーさんではあったんですが、まあ、計らずもこのことで彼の認知度はさらに上がることになりまして、でまたそれと同時にドラフトの中継も今年も何かカイパーさんがやらかすんじゃないのかと、そういった期待を持つファンのおかげでですね、視聴者数っていうのはどんどん上がっていったんですね。ただカイパーさんのビッグボード、ビッグボードっていうのはそのドラフトの中で候補とされている選手を上から順番に、そのドラフトするのに価値が高い選手を上から順番にリスト化したってものですけども、このカイパーさんのビッグボードもいつも当たりばっかりだったというわけではなかったんですね。自身が分析した末に彼が太鼓判を押した選手が、まあ、リーグ内で全く花が咲かずにドラフトバストになってしまったっていうことも、まあ、多々あります。最も記憶に新しいと思われるのは2007年のドラフトでオークランド、こちら現在ラスベガス、こちらのレイダース、彼らが総合1番目に指名した元ルイジアナ州立大学の QB ジャマーカス・ラッセルですね。カイパーさんはラッセルをベタ褒めしまして、その才能をしてあのジョン・エルウェイ氏の再来とまで評価をしていたんですけども、結果は皆さんもご存知かもしれませんけれども、ラッセルは NFL 史上1、2を争うドラフトバストになってしまったと、そういったこともありました。そんなこともありまして、カイパーさんのことをド素人と呼ぶ輩や彼を過大評価しすぎだという声も、まあ、少なくはないんですが、当のカイパーさんは、まあ、そんな声には全く耳を傾けませんでした。ただ当然外したピックに関しては非常に悔しいというふうに感じるそうなんですけども、そんな感傷に浸っている時間も惜しく、ドラフトが終わればまた次の年のドラフトに向けてすぐさま選手のリサーチに勤しむというようなことを毎年やってきたということですね。そんなカイパーさんがこれまで最も印象に残っている予想として、1991年度のドラフトで第1巡目6番目にフェニックスカーディナルズ、こちら現在のアリゾナカーディナルズから指名を受けたエリック・スワンという選手を挙げています。ディフェンシブタックルだったスワンさんは大学進学をノースカロライナ州立大学に絞っていましたが、まあ、学力の問題で同大学に入学することができなくなりまして、仕方がなく彼はウェイク工業短期大学という、まあ、小さな短大に進学しまして、でその後セミプロで、まあ、細々とフットボールをプレーしていました。まあ、そんな感じで全米の表舞台に立つことのなかったスワン氏を、まあ、カイパーさんが発掘しまして、まあ、独自のリサーチでスワンさんを紹介して、それとともに彼のモックドラフトでもスワンさんを上位に推薦すると、それが功を奏したのか、カーディナルズが第1巡目という高順位でスワン氏を指名したということがありまして、で結局プロの世界で10年間プレーしたスワンさんはプロボウルに2回出場して、オールプロにも2度選出されるなどの選手に成長しまして、カイパーさんはもともと日の目を見ていなかったスワンさんを紹介して、その彼がプロで成功できたっていうことを、まあ、自分のことのように喜んでいたということを言っています。カイパーさんの発言力が増したせいでスワンさんのようなケースも生まれましたが、一方で彼にこき下ろされたためにドラフトでの株を落とした選手も、当然いたと考えられます。そういった意味ではカイパーさんは、物議を醸すアナリストであったわけですけども、本人にしても彼を起用し続ける ESPN にしても、マーケットとして期待されていなかったドラフト中継が、ここまでテレビのエンターテインメントとして確立したということに、意味があると思っているみたいですね。ドラフトに確実に当てはまる数式などないわけで、カイパーさんだけでなく各チームのスカウトも GM もピックを外すってことは多々ありますね。例えば、現在は引退してしまいましたけども、ゴートと呼ばれるトム・ブレディ、彼は元ミシガン大学の選手ですが、彼は2000年のドラフトで第6巡目にニューイングランド・ペイトリオッツに指名されましたが、当時は彼がこの順位に指名されたことに何の疑問も持ってなかったんですね。しかしながらその後の彼の活躍を見れば、 まあ、第6巡目というのは、まあ、明らかに計り違いだったということは、まあ、言えると思います。まあ、そういったですね、まあ、当たり外れ、まあ、これはヒット&ミスとか言いますけども、こういったものもひっくるめて多くのファンがドラフトに見せられるということが、まあ、あると思います。カイパさんにとって今年46回目を迎える NFL ドラフトですけども、まあ、今ではアメリカの主要都市で大勢の観客を迎えて盛大に行われるようになりました。しかしカイパーさん自身がやっているっていうことは、まあ、今でもあまり変わってないということです。まあ、あえて変わっていることがあるとすれば、まあ、自分と同じようなドラフトアナリストたちが増えてきたことぐらいで、まあ、ESPN だけでなく NFL ネットワーク、 CBSNBC、FOX など大手のスポーツメディアには、まあ、それぞれがドラフトに備えてモックドラフトを発表してますが、未だにカイパーさんのモックドラフトっていうのはその中でも一目置かれる存在だと言います。ところで、今でこそドラフトは3日制になりましたけれども、ほんのちょっと前までドラフトは2日間行われていました。あまりにも視聴率が取れるために、まあ、味を占めた ESPN と NFL が、まあ、放送日を増やしたということですけれども、2日間で行われた時の場合は、まあ、朝から晩までずっと放映しっぱなしということで、となると大変なのは、まあ、カイパーさんやその他のキャストメンバーの、まあ、食事とトイレだったと、まあ、いうことですね。まあ、選手の指名っていうのはひっきりなく行われていますから、それを伝えるクルーっていうのも、初めから終わりまでスタンバイしっぱなしなんですね。そうすると食事をとる時間も限られますし、さらにはトイレに一歩ものなら、1チームのドラフト指名をすっぽかさなければならなくなるということになります。そんな事態を避けるため、カイパーさんは ESPN に合流した1984年以来、ドラフトが一旦始まったら、食べたり飲んだりすることは極力控えて、トイレに行かなくてもいいようにしているのだということです。その声あってかカイパーさんはこれまで一度も本番中に用を足すために席を立ったことがないということですね。まあ、当然だとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、1年に1度のイベントとはいえ、この長丁場の中でここまで徹底してやっているというのは、まあ、それだけカイパーさんのこの舞台にかける意気込みが大きいということの表れであり、まあ、プロフェッショナリズムを垣間見ることができるエピソードだと言えると思います。まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、今年のドラフトで、まあ、カイパーさんにとってはこれ46回目のドラフトということになるんですが、その前に今年でまだ63歳であることに、まあ、驚きを隠せませんけれども、まあ、それは10代の頃から本気でこの分野に取り組んできたからに他ありません。まあ、誰も踏み込んだことがない領域に切り込み、独自のスタイルを確立させ、自分自身の認知度を高めただけでなく、ドラフトを一大商業イベントに昇華させたことに、まあ、大きく貢献したカイパー氏ですけども、まあ、今ではそんな彼に憧れて、ドラフトアナリストになった人たちも少なくありません。まあ、現在ではですね、ESPN から離れてしまった方なんですが、数年前までですね、カイパーさんと並びその知名度を着実に上げていたというアナリストの中にですね、トッド・マクシェイっていう方がいました。で、彼は2006年に ESPN に入社すると、まあ、カイパーさんを追うようにアナリストの道に進みますが、まあ、長い間彼はカイパーさんの2番煎じのような扱いを受け続けたんですね。まあ、しかし近年、彼の努力が実を結びまして、マクシエさんの意見は、まあ、カイパーさんのものと同様レベルで、まあ、比較されるようにまで至りました。そのマクシエさんは2000年のドラフトで、まあ、ついにカイパーさんと同席して生放送でメインキャストの一人を任されることになっていたんですが、当時運が悪いことにドラフト直前に 新型コロナのウイルスに感染してしまいまして、ドラフトの当日は病院のベッドの上で迎えることになってしまったなんてこともあったんですけども、その翌年となる2021年はついにその念願のライブ中継でメインキャストを務めることができることになったということで、彼自身はこの日が来ることを長いこと夢見てきたため非常に感無量だと話していました。そしてそれを手助けしてくれた恩人としてカイパーさんの名前も挙げていました。辛口のカイパーさんは、まあ、ある意味とっつきにくそうなイメージなんですけども、まあ、その彼にキャリアでまだまだ及ばないマクシェイ氏が、まあ、食ってかかっていくシーンが、まあ、よく見られたんですが、あえてそれをするのはそのやり取り自体にエンターテインメント性が生まれることをお互いが知っているからであり、まだまだ若造であったマクシェイ氏に、まあ、自分のモックドラフトを真っ向から否定されることも、まあ、少なくないカイパーさんだったんですけども、まあ、むしろ彼はマクシェイさんのような、まあ、若いドラフトアナリストが台頭してきたことを喜んでいます。それは、まあ、一人で吠えていることには限界を感じているからであり、まあ、自分の仕事に自信を持っていたとしても、まあ、エンターテインメントとして成り立っているかどうかっていうことを考えたときに、自分にバトルを挑んでくるような次世代のドラフトアナリストの存在っていうのは、まあ、この世界に新たな息吹を吹き込むという意味で非常にいい影響を与えると考えているからだと言えると思います。それは自分自身が NFL ドラフトという分野を世に知らしめたことを自負しているからに他ありませんし、どんな形であれドラフトが活性化していくことに喜びを感じているからだと思います。現在63歳のカイパーさんはですね、まだまだ現役でやっておりまして、これからも彼のビッグボード並びにモックドラフトには大きな注目が集まっていくと思います。また今後は彼とマクシェイさんとか他にもですね、著名なドラフトアナリストっていうのはいますけども、そういった次世代のアナリストたちと大いに絡んでドラフト報道の重鎮としてもうしばらく君臨し続けることは間違いないかなと思います。今年もですね、あと3週間に迫ったドラフトですけども、このメル・カイパー・ジュニアさん並びにその他のメディアのモックドラフトやビッグボードをですね、参考にしながらドラフトに備えてみてはいかがでしょうか。ここで一つですね、質問箱に寄せられた質問に答えていこうと思います。こちらの質問箱は匿名で何でもコメントやら質問やらいろいろ残せるというものになってまして、こちら Google フォームズを利用してそういったフォームありますので、そちらの方のリンクは概要欄に載っけておきますので、皆様気軽にですねいろんなことを残していただけると、こういった音声配信でお答えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。で今回紹介したい質問はこちらとなっています。質問、どうやって情報を仕入れているんですか。英語で書かれた文献などから情報を得たりしているのですか、という質問をいただきました。どうもありがとうございます。ひょっとしたら昔なんか似たような話をしたことがあったかもしれませんけども、まあ現在ですね、カレッジフットボールの情報を私、今どうやって入手してるか。別にこれ、大した情報収集方法じゃないと思うんですけども。まあ、でも個人的にやってることといえば、カレッジフットボールの記事を RSS で書き集めるっていうことですね。これ RSS って、リッチサイトサマリーっていう略で、まあこちらを登録すると、その決められた条件の記事が、まあ、アプリかなんかを使って、収集できるってやつですね。私はフィードリーっていうですね RSS のサービスを使ってまして、でここにカレッジフットボール系の記事が集まるように今設定してまして、まあ、それを逐一こう読んでるっていう感じですね。 まあ、情報源といえば、まあ、例えば、まあ、ESPN、FOX とか CBS っていうのとかとです、ね、あとは Yahoo スポーツとか、あとはですね、ブリーチャーリポーツとかもありますね。他にもありますけども、まあ、あとは別に The Athletic っていうですね、まあ、結構有名なスポーツ情報サイト、こちらをサブスクしてますんで、そちらからも情報を入れたりはしてますね。まあほぼそうですね、7割ぐらいはそういった RSS 経由で記事を読んで、新しい目の記事とか内容っていうのはそちらで手に入れてるからっていうことなんで、まあこれ別にね、大して他の人と違うような方法じゃないと思うんですけども、あとは、まあ、Google のスマホを使ってるんで、そうすると Google が検索の内容から勝手にこうニュース、あなたこれ気になるんでしょみたいな感じで押してくるんで、そうするとまたその RSS とは別に Google がカレッジフットボールのニュースを押してくるってこともありますね。そこで、あ、こんな話あるんだっていう、その RSS でも拾いきれなかった情報とかたまにあるんで、それを読んだりとかもしてますね。で、あとはポッドキャストも聞いてますね。ポッドキャストはだいたい、そうですね、まあ、4つぐらいかなと思うんですが、まあ、もっといっぱいあるんですよね、カレッジフットボールのポッドキャストって。まあ、なんなら各チームにフューチャーしたポッドキャストのチャンネルもありますんで、ただそんなの全部聞いてる時間ないんで、まあ、私はですね、だいたいヤフースポーツのポッドキャストとか、あとは CBS 系のポッドキャストですね、あと FOX のジョエル・クラットさんっていう人がやってるポッドキャスト、あと ESPN のポッドキャストですね、まあ、そういったメジャーなポッドキャストを、まあ、通勤の途中に聞いたりとかしてるかなっていう感じですね。それぐらいが、まあ、最新の情報を手に入れる情報源っていう感じですけども、まあ、あとはもう、まあ、積み重ねられた知識っていうんですかね、まあ、全く使えないんですけども、その本、このカレッジフットボール以外ではそういううんちくみたいなのがやっぱ長年見てたりとかしてると、まあ、増えていってですね、まあ、それを元に現在起きている話をこう膨らませることはできるようになったかなっていう感じですね。これは、まあ、長年インプットして、まあ、こういう例えばポッドキャストとか、まあ、記事の方ですね、ウェブサイトの方ももう結構何年もやってるんですが、そういうところでアウトプットすることで、まあ、なんかこう記憶として知識になっていくのかなっていう感じですけども、まあ、これはですね、まあ、家族の人からは全く使えない意味のない知識だなって呼ばれてますが、まあ、その原動力はまあ果てしないカレッジフットボールへの愛なのかななんて思ってしまいますけども、まあ、そういう好きであるっていうことがまあ一番なんだろうなと思いますけども、まあでもね、別に他にもね、カレッジフットボールのことすごい知ってる人いっぱいいると思いますから、まあ、ただそういう人たちがこういう私みたいな、まあ、アウトプットしていくような活動してないだけだと思いますんで、まあ、私もですね、日々、まあ、勉強ということで、今後もですね、この自分でインプットして情報を蓄積したものをですね、アウトプットしていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、質問箱の方にはですね、今後もどんどん質問をお待ちしておりますので、気兼ねなくどうぞ皆さん何でもいいんで残してください。ということで、ここからはエンディングとなりますが、先日シャープ158でも紹介しましたが、元インディアナポリスコルツでスタンフォード大出身の QB アンドルー・ラック氏が日本に来日しまして、で QB クリニックを行ったっていうことがありましたね。なかなかそういった機会がなかったので、まあ、これからの若い選手とか 今現在プレーしている選手たちにとっては非常に貴重な経験になったんじゃないかなと思いますけども、実はですね、その他に日本にやってきてクリニックを行うっていう選手がいるんですね。っていうのが現在ヒューストンテキサンズで QB をやっている CJ ストラウド、彼は元オハイオステートの出身ですね。あとダラスカウボーイズのラインバッカーのマイカ・パーソンズ、彼はペンステート出身ですけども、この2人がですね、アジアにやってくるということで、中国そして日本に来日してクリニックを開くということになってまして、これはなかなかすごいなって思うんですね。2人ともですね、トップ級の選手ですし、マイカ・パーソンズって言ったらもうリーグを代表するラインバッカーですし、また CJ ストラウドは昨年ルーキーでしたが、ルーキーの MVP を取ってますから、今後もですね、この NFL を代表する選手として大活躍するこの2名が日本に来るということですね。日程的には日本にはですね、今年の5月3日から7日に東京の方に来るっていうふうに今なってますけども、ちょっとこの詳細は分かりませんが、こういうですねトップクラスの選手が日本に来るっていうことはなかなかないと思うので、こちらもですね、NFL のマーケティングの戦略としてアジアにこの2選手が送り込まれたっていうことがあると思うんですが、その他にはトラント・ファルコンズのランニングバックで昨年ルーキーとして活躍したテキサス大学出身のビジャン・ロビンソン、マイアミ・ドルフィンズのディフェンシブラインのクリスチャン・ウィルキンズ、彼はクレムソン大学出身ですね。この2人はヨーロッパの方に行きまして、ここでキャンプをするというふうになってまして、NFL のインターナショナル化っていうのは進んでるのかなと思いますが、でこのキャンプをですね協賛している団体の一つにグリディロンインポーツっていうのがあるんですね。こちらの SNS とかを見てると、主にヨーロッパを中心に、若いユース世代の選手たちが、切磋琢磨してこっちのアメリカの方に来て大学に入り、そして、願わくは NFL でプレーをしようと、そういったような、動きがあって、それをヘルプしている、団体みたいなんですけども、でこの SNS 見るとですね、思った以上の若い選手たちがヨーロッパとかアフリカとかそちらの方で、アメフトをやっているということが ありましてですね、日本でもですね、これからアメリカに来てやりたいっていう若い選手たちはいると思うんですけども、何もそうやって上を目指しているのは日本だけじゃないっていうことに、ちょっと驚きを感じました。日本ではですね、こういったユース世代の選手を海外に送り込むみたいな、そういったものがまだ確立されてないとは思うんですけども、その中でも、少ないチャンスを利用して日本から本場のアメリカに渡ってアメフトを続けたいといったようなチャレンジしたいといった若い人たちも、これからどんどん出てくるのかなと思いますが、そういった中で、日本にいながらですね海外に出ていけるような土壌が今後も増えていけばいいかななんていうふうに思ってますし、また今後そういった選手がですねカレッジフットボールで活躍して、そしてプロの世界に飛び込んでいくみたいな、そういったことがいつか実現すればいいなと思っております。私はですねこうやってカレッジフットボールの情報をまだ垂れ流すことしかできないんですけども、何かですね日本だけじゃなくてアメリカにもカレッジってものがあるよっていうことをですね、少しでも多くの方に分かっていただけて、そしてその中の若い選手たちがですね、自分もちょっとやってみたいななんて思ってチャレンジしてくるようなことがあれば、いいななんて思ってますけども、もちろんアメリカに来ることっていうのはそんな簡単ではありませんし、いろいろな壁を乗り越えていかなければいけないと思うんですけども、いつかですねカレッジを経て NFL で日本人が活躍するような、そんな世界が見れたらいいなと、このグリディロンインポーツの SNS のヨーロッパの選手たちの夢を追う姿を見て思った次第でございます。ということで今回のエピソードは以上になります。 ここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。